おはようございます。いつもお祈りまた様々なサポートを心から感謝します。本当にありがとうございます。最初にお祈りさせていただきます。愛するイエス様、本当に今日この日を迎えることができたこと、また本当に主イエスキリストを共に礼拝し賛美捧げることができた、できていることを本当にありがとうございます。主はあなたの皆だけが崇められますように、またあなたの御心だけがなりますように。主は本当にここにおられる一人一人、またこれを聞いておられる一人一人、本当にイエスの皆によって祝福します。愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。メン。はい、今日は使徒言行録13章13節から43節を、ここからメッセージさせていただきます。少し長いところですので、みどり先生に聖書朗読をしていただきたいと思います。ぜひよかったら目を閉じて聞いていただいて、本当にこの聖書箇所を思い巡らせていただけたらと思います。
おはようございます。それでは謹んで拝読させていただきます。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとパルナバはペルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。イスラエルの民の神は私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に起流している間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間、荒れ野で彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後、神は預言者サムエルの時代まで獅子たちを任命なさいました。後に人々が王を求めたので、神は40年の間ベニヤ民族のもので騎手の子サウルをお与えになりました。それからサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなうもので、私の思うところをすべて行う。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスが来られる前にイスラエルの民全体に悔い改めのバブテスマを述べ伝えました。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はその方ではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物を追う脱がせする値打ちもない。兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中で神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉をイエスを裁くことによって実現させたのです。そして死刑にあたる理由は何も見出せなかったのに、イエスを殺すようにピラトに求めました。こうしてイエスについて書いてあることがすべて実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし 神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束の福音をあなた方に告げ知らせています。つまり神はイエスを復活させて私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編第2編にも、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。また神がイエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになさったことについては、私はダビデに約束した、確かな聖なるものをあなた方に与えると言われています。ですから他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てさせないと言われています。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて先祖の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。だから兄弟たち、この方による罪の許しが告げ知らされたことを知っていただきたい。そしてモーセの律法では義とされえなかったあらゆることから解放され、信じる者は皆この方によって義とされるのです。ですから預言者の書に言われていることが起こらないように気をつけなさい。見よ、侮る者たち、驚け、滅びされ。私はあなた方の時代に一つの技を行う。人が詳しく説明してもあなた方には到底信じられない技を。パウロとバルナバが街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことを話してくれるようにと頼んだ。集会が終わってからも多くのユダヤ人と神をあがめる回収者とがついてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めた。
ありがとうございます。このところから皆さん少し思い抱いていただけたでしょうか、描いていただけたでしょうか。このところ簡単に短く要約をさせていただきます。すみません。はい、すいません、はい、パウロと一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、助手のマルコと呼ばれるヨハネはエルサレムに帰ります。ピシディア州のアンティオキアに到着し、安息日に街道に入り、街道長から声がかかったのでパウロが回収に語ります。イスラエルの歴史のこと、ダビデやバプテスマのヨハネ、イエスのことなどを旧約聖書の御言葉を用いながら解き明かし、福音を語っていきます。街道を出るときには人々から次の安息日にも同じことを話してくれるように頼まれました。パウロとバルナバはその後もユダヤ人や神を崇める回収者たちと語り合い、神の恵みのもとに生き続けるように進めました。このところをちょっと地図で確認したいと思います。聖書の裏側にあるやつですね、こちらの下側にあるアンティオキア、ここで安守されて使わされました。そこから上の方にある大きい丸しているピシディア州のアンティオキアでの出来事です。真ん中にパフォスと書いてキプロスっていう島があると思うんですけれど、これは先週学んだ地方総督の方が、救われた神様の御業を見たパフォスです。そこから船出してペルゲというところに行きました。でここで何があったのか分かりませんけれど、ヨハネさん、マルコと呼ばれるヨハネさんがエルサレムに帰ってしまいます。私たちの人生においても本当にさまざまいろんなこと、特に宣教旅行においてたくさんいろんなことありますけれど、これも神様の恵みによって祝福へと変えられることを感謝していきたいと思います。そしてピシディア州、そこから諦めることなくピシディア州のアンティオキアというところに行って、 宣教を始めます。そこでの出来事です。で、ユダヤ人の教会を回って福音を述べ伝えていました。パウロさんとバルナバさんですね、はい、パウロの福音、パウロさんの語っていたことはもう一貫しています。一つ目に、これ第一コリント15章にも書いてあるんですけれど、聖書に書いてある通り、キリストは私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ12人に現れたこと、500人以上もの兄弟たちに同時に現れたこと、ヤコブにも現れで、全ての人たちにも現れ、そして神の教会を迫害していた私パウロにも現れた、このことを述べ伝えています。旧約聖書に約束されている通りに、また本当にユダヤ人にとってはこのダビデっていう王様がすごい英雄的な存在だったんですね。でも本当にそのダビデさえもこのメシア、イエス・キリストのことを予言しているように、この罪のために、私たちの罪のために、罪のない方が罪となってくださって死んでくださった、そして復活なさった、朽ち果てることがないお方であること、そして私たちに永遠の命を、ご自身の命をもって与えてくださった方であること、またそれで終わらずに私たち一人一人に現れてくださって信仰を立て上げてくださった、本当にこのことをパウロさんは、証ししていきます。特にですね、パウロさんにとってはこの迫害していじめて、また人を殺したり、また捕まえたり、そのようなことをしていたので、本当にこの福音を語るときには誰よりも愛情と愛と本当に情熱に満ちて、そして神様もこのためにパウロさんを神様の働きとして召してくださっているので、油注いでくださっています。ですから本当に力があったと思います。ここで少し私の証もさせていただきたいんですけれど、献身させていただいて、たくさん本当に恵みを受けています。そして本当にいざ献身させていただいたときにですね、受けるよりも与える方が幸いである、人にも神様にもたくさん使えていきたいという思いで献身させていただいたんですけれど、いざ献身したときに何も与えることができるようなものではないということに気づかされました。何かを持っているわけでも、何かすごい能力があるわけでもなく、本当に一つ一つ人に教えてもらわないといけない、また本当に助けてもらう必要がある。で、いろんなチャレンジさせてくださるんですね。チャレンジしてくださっても、まあ失敗する、でも本当にそこからアドバイス、学ばせていただける、また本当にリーダーと共に動いてそこで学ばせてもらう、また人を励ましに行ったつもりが本当にすごい逆に励まされて帰ってくる、本当にこのように一つ一つ神様が私に恵みを与えてくださって、それを通してまた 人たちじゃなくて本当に皆さんに使え、また立て上げていく働きをさせていただけていることを感謝します。そして恵みについて学ん、これも教えられたことがあるんですけれど、この、まあ、例えばここに大きな壺があるとします。で、本当に私が最初情熱を持って与えていきたいと思ってたんですけれど、そこに少ししか入っていなかったら少ししか与えることができない、そこに何も入っていないなら何も与えることができないっていうことに気づきました。ですから本当に私たちは日々毎日神様の祝福を受けて、また本当に油注ぎ、また安息とか学びとかもそうですね、また神様からの賜物、それも自分のものとせず本当に自分のものとして受けて感謝してそれを与えていく、そのようにしていきたいと思います。二つ目にですね、自分のものとして握っていたら神様のものが少ししか受け取れないということも学びました。本当に時間とかお金とか働き、また友達関係とか、一つ一つ自分で握っているときは神様からのわずかしか受け取ることができず、それを与えていくときも本当に限られたものとなっていたことに気づかされました。ですから本当に大胆にそれ一つ一つ手放して神様からまた新しいものをいただく、新しい環境をいただく、その時にすごい恵みと喜びに満ちた日々を歩まさせていただいています。三つ目に、神様はたくさん恵みを与えてくださっている、そしてそれを感謝して受け取るんですけど、感謝で終わってしまう、次に流さない、それを用いて本当に神様の働きをしていかない、この恵みボケ状態っていうんですかね、本当にそのこともありました。私たちは受けたものを神様の働きのために流していく、そのようにしていきたいと思います。で、ちょっと戻るんですけれど、先週のところからパウロさんに神様油注いでくださって、また、パウロのミニストリーがスタートしていることが分かります。で、ここでもパウロ、バルナバ、バルナバパウロではなくてパウロバルナバとなっています。 バルナバさんはですね、聖霊と信仰に満ちた本当に整えられたリーダーでした。なのでパウロさんがこの語り出すことについても本当に自分が立つこともできたと思うんです。バルナバさんが立って語ることもできたんですけれど、本当に神様が与えてくださっている油注ぎを理解しました。なので私たち一人一人も本当にキリストの共同体としてそれぞれに与えておられる飯、神様が本当に一人一人に与えてくださっているものをしっかりとその理解して愛し使い合いたいと思います。そしてですね、語り出すんですね。でイスラエルの人たちっていうふうに始まり、イスラエルの歴史のことを語り出すんです。ユダヤ人の方たちにとってこのイスラエルの歴史っていうのはもう丸暗記しているし、聞く必要がないっていうぐらい何度も何度も聞いてる話なんですけれど、パウロさんが語ったことは何か違うって思ったと思います。その言葉一つ一つに神様が油注いでくださっている、また力がある、そして愛があるっていう本当にこの違いですね。それをもって、イスラエルのこの人たちは耳を傾けました。でイスラエルの歴史を通して神様がどのようなお方か、もう一度本当に確認することができました。神様は本当に困難な状況でもその道からをもって救い出してくださる。悪魔の本当にこの策略、攻撃、呪い、そのようなものからいつも救い出してくださる方、そして本当に約束、変わらない約束を持って導き続けてくださる方、また本当に求めに応じて与えてくださる方である、本当に変わらない、素晴らしいお方であることをパウロさんは述べ伝えています。そしてバプテスマのヨハネさんのことについても24章から語っていますけれど、このバプテスマのヨハネさんのことを見た時も本当にへりくだった恵みにだけより頼んでいるお方だなということをすごい思わされました。イエス様とヨハネさんっていう関係は親戚なんですね。そしてヨハネさんの方が少し年上なんです。で、ヨハネさんとイエス様のこのお母さんの関係を見たときに、多分洗礼を受けるまでに一度は会ったことがあるんじゃないかなっていう私の勝手な考えなんですけれど、と思います。なのにヨハネさんは、私はその足の履物をお脱がせする値打ちもないっていうふうに本当にへりくだった言葉を口から出してるんです。それイエス様に対してなんて言うんですかね、そうだったんっていうか、なんていうなんかこのなっちゃん神だったんみたいな、メシアだったんっていうふうに言うこともできたと思うんですけれど、そうじゃなくて本当に知った存在の中でも本当にへりくだって、このようなものですっていうことができたって本当にすごいなっていうふうに思いました。聖書にもある通りに、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与えてくださる。ヨハネさんの人生を見ても本当に着るもの、食べるもの、住むところ、すべて神様の恵みによって生かされている方だなっていうふうに、思いました。そしてですね、26節からパウロさんも呼び方が変わります。最初にイスラエルの人たちっていうふうに呼びかけてたんですけれど、もう兄弟たちというふうに言い換えています。本当にこのことを福音を語るにつれて神様の愛が増し加わっていって、兄弟たち、そして本当に約束されている一人一人というふうに、呼びかけています。そしてこの救いの言葉は、私たちに贈られました、プレゼントされたものですよということを伝えています。なので本当に私たちもこれを受け取った方々です。感謝します。本当に方々です。感謝しますですので本当に神様からいただけるものは、感謝して受けていきたいと思います。でも本当にこれが受け取れ通れなかった時、27節にあるようにイエス様は認めることができず、また預言者の言葉を理解せず罪に定めてしまう。これ私も霊的なことで分からなかった時、このような状態にあったなと思いました。本当にいろんなことを認めることができない、疑ってしまう、また聖書の御言葉、予言の言葉、理解することができない、また罪に定めたり裁いてしまう、このようなところから神様は、本当に神様を求めた時にまず悔い改めが起こされたんですね。この神様がこう示そうと思っておられること、それを自分が分からない分からないって言って覆いをかけてしまっていました。でもヨハネさんが悔い改めの洗礼をみんなに述べ伝えたように、本当にその悔い改めることによってその覆いが取り除かれて、救い、本当に真理が分かるようになりました。なので本当に悔い改めっていうのは一つ鍵だなというふうに思います。そしてですね、 本当にこの死によって私たち先週も学びましたけれど、呪いの言葉を受けることがある。でも本当にイエス様がこの十字架で死なれた、この流された血潮によって、私たちはその呪いを恐れることなく、本当にそれを祝福に変えていく人生に、なっていくことができることを心から感謝したいと思います。アメン感謝します。はい、そうです。はい、そして本当に32節、先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を知らせています。本当にこれは今に始まった話でもなく、あなたたちもよく知っている、本当に先祖から代々言われていたこの約束を成就してくださった、この福音について、良い知らせ、福音は良い知らせっていう意味がありますけれど、この良い知らせを本当に今皆さんに伝えていますよっていうことを、言ってくれています。さっきも義の太陽、主は我らの太陽っていう賛美捧げたんですけれど、洞窟の中とかでも本当に光がなかったら私たち歩みを止めてしまうように、また暗闇の中で光が必要とするように、私たちも本当にこの生きている世界において、イエス様、義なる神様、本当に光であられる神様が必要です。そして本当に私たちの頼りとするお方はイエス・キリストだけであることを本当に感謝したいと思います。そしてこの方は朽ち果てることがありません。ダビデ、英雄であるダビデも朽ち果てていきました。また皆さんが何か頼りにしている人であったり、また名誉とか何か分かりませんけれど、それらのものも本当にいつかは朽ち果てていってしまうものですけれど、本当に主イエス・キリストだけは変わることがなくて朽ち果てることがないお方であることを本当に感謝したいと思います。そして本当にダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与える。もしプレゼントされたものが一日で壊れたら、うわ、こんなんチャチーって言って捨てるんですけれど、神様の与えてくださるものって絶対そうじゃない。確かな祝福って書かれているので、壊れることもなければ、それを最大限に生かしていくことができるっていう、本当にこの祝福を私たちは受けていることを感謝します。で、36節にですね、ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて先祖の列に加えられ、朽ち果てましたとあります。私たちも本当に、私たちが今生かされている、神様が一人一人に与えてくださっている神様の計画、それを知っていますでしょうか。本当に神様が私たちに与えてくださったその召しは、あなたたちというか私にも、また本当にお一人お一人にも、お一人お一人にしかできない、本当に神様が果たしてほしいと思っておられる働きがあります。ですから本当にそれを、死ぬ時まで本当にこの地上にいる限りは、その神様の計画のために仕えていきたいと思います。それでですね、恵みのことにもつながるんですけれど、神様が与えてくださっている賜物、例えば、同じ賜物があったとします。この例えはちょっと良いかわからないんですけど、草を刈ることが賜物のある人が2人いるとします。で、神様が与えてくださった1人の方には大きな、なんか草刈り機、最近草刈り機見たからかもしれないけど、で1人の人は鎌が与えられたとします。それでなんか鎌持ってる人が、いいな、あっちの方がいいなって思う必要はないんだっていうふうに分かったんです。神様は本当にそれぞれにぴったりのものを与えてくださっています。恵みに応じて、また信仰に応じて、その賜物を用いていきなさいっていうふうに神様は言ってくださってるんですね。だからもし鎌の人が大きいやつをやったら、余計に時間がかかったり、機械の操作が分からないとか、疲れてしまうっていうことがあるかもしれません。でも私たちは一人一人に与えられたものを、本当にお互いを比べるんじゃなくて、お互い祝福し合って、助け合って、本当にそれを全うしていきたい、神様の働きを全うとしていきたいと思います。そしてですね、38節、パウロさんはここで、兄弟たち知っていただきたいっていうふうに大きな大きな広告のように言っていますね。この方イエス・キリストによって罪の許しが告げ知らされています。そしてモーセの律法では義とされなかったのに、信じる者は皆この方によって義とされます。このことを、じゃじゃん、ちょっと はい、GoTo キャンペーン、あ、GoTo ガットキャンペーンですね。神様に行く、本当にそのキャンペーンは無期限、無制限なしで、本当に年齢制限もありません。信じるだけで OK です。しかも無料です。そしてさらに嬉しい特典付き。罪の許しが与えられますよ。癒しも与えられます。必殺必勝、主の皆が与えられます。これは呪いも打ち砕いていきます。そして永遠の命が与えられています。助け手である聖霊様が一人一人のうちに与えられます。そして神様の子供となれます。などなど、本当に嬉しい特典付きっていうか、これを知ったなら私たちは本当に受け取っていきたい、参加したいって思うように、一人一人にこれは与えられていることであることを本当に心から感謝したいと思います。このことをパウロさんも情熱を持って、こんないい話ないよっていうふうに告げ知らしています。はい、愛と情熱を持って、本当にこれは神様が与えてくださった飯であると思います。私たちにも、でもそれは私たちもその恵みを受けたものなので、それを流していくという働きをしていきたいと思います。そう、恵みのお話なんですけれども、あの、その恵みを、あ、ちょっと待ってくださいね忘れちゃった。あ、はい、すみません、何だったかなはい、まあいいか。そう、あ、思い出しました。そう、恵みを受けて、その恵みボケ状態の時って、あの、すごい赤信号って思う必要があるなっていうふうに思ったんです。っていうのは、あの、あ、今日も幸せ、何も起こらなかった幸せ、本当に神様が今日も恵んでくださったっていう、あの、幸せ状態をすごい体験されたことがあるかもしれないし、私も結構本当に何もない、神様感謝、今日も恵んでくださったっていう中にいる時って、ある意味赤信号なんだなって、まあ、先ほども、あの、言わせていただいたんですけど、それを使って神様のために働く、また霊的戦いをしていく。神様は毎日、神の武具を身につけなさい、武具を身につけなさい、戦いなさいって言われているのに、今日も何もなかった、感謝ですって言われるのは、あ、赤信号なんだなっていうことも気づかされました。ですので、本当に私たち一人一人に与えられた恵みによって生きていくっていうことをしていきたいと思います。そのためには、本当に恵みを恵みとして受け取っていくことから始めていきたいと思います。そして、40節でですね、そのようにちょっと警告しています。見よ、侮る者よ、驚け、滅びされ。これを本当に、この福音の言葉が告げ知らせられているのに、信じないならばこのようになりますよというふうに警告もしてくださっています。私たちも、パウロさん自身もこれがよく分かったと思うんですけれど、私たちも本当にこのことを心に留めて、いつも本当に主の真理に目を留めていきたいと思います。そして、最後にですね、出る頃には次の安息日にも同じことを話してくれるように頼んだと、人々の方から、パウロさん、バルナバさんたちに言うんですね。で、この時の街道長っていうのは、街道の管理だけでなくって、なんか、あの、メッセンジャーを、まあ、頼むっていうか、メッセージしてくださいっていう、パウロさん、バルナバさんも声がかかりましたけれど、本当にこの時は街道長に声かけられてではなくて、人々の方からぜひ来週も話をしてくださいっていうふうに、頼まれています。本当にこの裏側にあった、表面しか見えていなかったけれど、その裏側にもっと大きな祝福があった時に、本当に私たちももっと受けたい、聞きたいっていうふうに変えられていくことを感謝します。これもですね、あの、5月ぐらい、いつか忘れたんですけれど、さくらんぼ取りをしていた時に、ある子たちとさくらんぼ取りをしてて、表面にちらほらと、あの、さくらんぼがあったんですね。それを楽しく取ってたんですけれど、ある一人の子が後ろ側に回ったら、たくさん実ってるし、そっちの方が粒きれいやでっていうことを教えてくれました。その時に本当に嬉しかったんですけれど、このユダヤ人の人たちにとっても、本当に表面しか見えていなかった、でも本当にその裏側を見た時にたくさんの祝福があった、これを本当に私たちも、感謝して受け取っていきたいと思います。そして、パウロさん、バルナバさんは神様の恵みのもとに生き続けるように進めました。私たち一人一人は本当に神様の恵みなくしては生きていくことができません。神様最大の恵みである、本当に主イエスキリストを私たちは受けています。ですから、本当に主イエスキリストと共に歩む人生を歩んでいきたいと思います。感謝します。お祈りさせていただきます。愛するイエス様、本当に心から感謝します。あなたの恵みは私に十分である、私にぴったりの恵みを与えてくださっていることを心から感謝します。主よ、本当に今日も私たちはあなたの恵みによって生かされています。そしてこれからも、主よ、本当にそれぞれの場所で、家庭で、職場で、また使わされるすべてのところで、あなたの恵みを流していくものとさせてください。あなたの福音を大胆に伝えるものとして、 作り変えてください。主よ、本当にあなたを愛することができるのもあなたの恵みによることであることを感謝します。お一人お一人にイエス様の祝福と御心がなりますように、愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。
皆さん、お祈りを持って聞いていただいてありがとうございます。何か神様示されたと思います。どうぞ手を挙げてですね、彼女には彼女の飯があるんです。何になるか分かりません。どこに行くか分かりません。でも御心に従っていくっていうことをしてもらいたいと思いますので、御心がなるように彼女のために祈ってあげてください。天の父様、ありがとうございます。神様の御心、よりえにはよりえの御心があります。そして取り扱われ、訓練を受け、神様が願っている道だけに進んでいけるように助け導いてください。そしてどうぞ本当にあなたとの関係がますます祝福されていくようにお願いいたします。天の父様、感謝をします。天の父様、感謝します。どうぞ導いてください。主の御名によって、アメン。メッセージの中で、何もないことが恵みじゃないか、本当にいつも試練や問題がある人にとっては何もないということは本当に恵みだと思います。でも今私も思うのはですね、今回こういう弱さを覚えた時に、なんか少し人間に慣れてきたかな、本当の人生を歩んでくるかな、こういうことは本当にこうどんなに進学校に行ってもどんなに学んでも学べない経験をさせていただいたかなと思います。でイエス様に従っていく、私も九州にいたんですけれども、主が行けということで神戸に行って津田に来させていただきました。いろんなことがありました。ですから娘が献身して、本当に何もなくてハッピーで豊かでということはないということもよくわかるんです。いろんなことがある。でも主と共に生きれた。で私、暗闇に落とされた時にイエス様しかもうないんですよ。本当にイエス様しかない。だから私、イエス様を本当に愛して信頼してるんだなって分かるんです。本当にイエス様しかない。イエス様だけに生きていくっていうことが実はすごい恵みだって今も思います。ですからその点は心配ありません。ただ人間的にはですね、世の中的にはいろんな中通るだろうなって。でもより深くイエス様を知っていく、要するにイエス様によって救われることだけが恵みではなくて、イエス様と共に戦っていく、イエス様と共に人生を歩んでいく、従っていくことが実はものすごい恵みだということを今証しすることができます。どうぞ本当に主から声をかけられたら、みんな立ち上がっていくと思います。でも自分の力で立ち上がる人はいません。無主の愛を皆さん知っていってですね、一緒に立ち上がって、神の国を四国にも日本にも世界中にも広めていきましょう。じゃあ賛美リーダーに変わります。